読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第23章1節から3節、新約聖書358ページです。コリント人への手紙第23章1節から3節、私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られ、また読まれています。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは墨によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく、人の心の板に書き記されたものです。聖書の言葉は以上であります。この礼拝では主にコリント人への手紙第2、この箇所を続けて読んできています。先週ですね、2章の後半ともに読み学びましたけれども、神が私たちをキリストを知る知識の香りとして用いてくださるということを確認いたしました。神が私たちをキリストの勝利に連ならせてくださり、キリストを表す香りとして用いてくださるということでした。で、このキリストを示す香りとしての働きというのは大変重大なもの、重要なものであります。で、これらは私たち人間が何か生まれながらに持っているものでもありませんし、何か特別な経験、特別な働きの中で私たちが勝ち取っていくものでもないですね。ただひたすら神が与えてくださるものです。人々の救いと滅びを分けるような重大な役割がただ神から与えられている。で、この非常に重大な務めを受け止めたパウロは2章の最後ですね、17節のように語っていました。私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして、キリストの御前で、神の御前でキリストに会って語るのですと。で、このところを確認していたわけですけれども、ただですね、17節の言葉、もしかすると私たちも何かこの言葉に傲慢さといいますか、何か偉そうにパウロ語っているのではないか、そういうふうに聞こえる人がいるかもしれません。自分のことを、私は忠実なものだとか、私は神から使わされたものである、そういうふうに語っている、そういうパウロを聞くと、何か大げさに自分を大きく見せようとしている、偉く見せようとしている、そういうふうに見えるかもしれません。ただパウロとしては自分自身を何か大きく見せようとしているのではなくて、何者でもない、ただキリストに救われたものに過ぎない、キリストにあがなわれ、キリストの勝利に加えられているに過ぎない、そういうふうに考えていました。パウロとしては、むしろ率直に素直に謙遜であったと思うわけです。で、ただ、どうしてもですね、この17節の言葉、何か偉そうに聞こえる、そういう可能性があったと思います。そしてパウロも、そのことにある程度気がついていた、気にしていたのだと思います。それで今日のところですね、3章1節からパウロはちょっと説明を加えるわけですね。 一節ですけれども、私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。でここでパウロはまたもやと言っていますね。またもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。で、まあ、この言葉からも分かりますように、パウロは自己推薦しているという批判がしばしば行われていたようですね。でこの、まあ、自己推薦とは何か、まあ、どういう批判であったかということを少し考えてみたいと思うんですけれども、まあ、今の私たちからしますと、聖書を読んでいる今の私たちからしますと、パウロと聞きますと、まあ、パウロは非常に弟子たちの中でも偉大な人物で、初代教会の形成に大きな貢献をした弟子、使徒の一人だと、まあ、そう当然考えています。新約聖書の中でも非常に重要な人物の一人です。新約聖書の大部分もパウロによって書かれているものですね。そういうふうに見ると、まあ、パウロには非常に権威があったり力があるのではないか、まあ、そういうふうに私たちは考えるんですけれども、まあ、ただ聖書をよく読みますと、実はですね、この初代教会の中にはパウロに対するさまざまな批判があった、そのことを見ることができます。でパウロの、まあ、ある意味権威といいますか立場というのは、まあ、非常に危ういものだったわけですね。でまあ、パウロへの批判の、まあ、主要なものはパウロの立場ですね、使徒職、パウロが使徒であるということについて、まあ、いろんな疑問や批判があったということです。でどういうことかといいますと、パウロは他の使徒たちとは違い、復活前の主イエス様と歩みを共にしていないわけです。パウロの歩み振り返ってみますと、まあ、そもそもパウロは以前はサウロと呼ばれ、主の教会を迫害していました。その道の者たちを男であれ女であれ捕まえて引き渡していたわけですね。迫害者でありました。まあ、そのパウロが復活の主イエス様に出会って変えられ、救われ、神に召され、キリストを述べ伝える使命が与えられた、まあ、宣教者、伝道者となっていくわけです。で、こういう背景があるためだと思うんですけれども、聖書の中にはパウロは正当な使徒ではない、まあ、そういう批判や攻撃があるわけです。一箇所見てみたいと思うんですけれども、ガラテヤ人への手紙、ガラテヤ一章一節を見てみますと、コリントの後のところですね、ガラティア1章1節、新約聖書374ページですが、ガラティア人への手紙1章1節に、まあ、このようにあります。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって使徒とされたパウロとあります。でここでは、まあ、パウロがどういうものかということが非常に強調されているわけですね。人々から出た、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって使徒とされたパウロ、そういう説明ですね。でここでパウロは、まあ、自分でとか、まあ、人間的に、人間の権威によって力によって使徒になったのではなく、ただ神によって、神の権威によって使徒とされたと、まあ、主張しているわけです。でこれは反対に言いますと、この、まあ、パウロの使徒としての立場にいろいろな疑問や批判攻撃があったということです。でこれはまあ私たちが考えてみてもそうですね。教会の迫害者であったサウロがキリストの宣教師となり、教会を立て上げる人物となっていく。 まあ、これまさに人間の意思や計画によるものではなくて、神の召しと神のご計画による、そうとしか考えられないわけです。でただ、まあ、このことを強調するパウロ、自分を召したのは神であるとあくまで主張し続けるパウロ、まあ、それに対して大使たちはパウロのことを、いや自分で自分を、まあ、推薦している、自分で自分を宣伝しているに過ぎない、まあ、そういうふうに批判しているわけです。でここで、まあ、ようやくパウロが語ろうとしていることが、まあ、なんとなく見えてくるように思うんですけれども、このパウロが問題にしていること、ちょっと分かりにくいことだと思います。ただ私たちがクリスチャンとして生きるとき、私たちもですね、実はパウロと同じような戦いを経験するのではないかと思うんですね。でどういうことかと言いますと、私たちクリスチャンもまたキリストの十字架の死によって罪許され贖われた者たちです。でこれは何か私たち自身の経験とか成果とかそういうものではなくて、神がただひたすらキリストの十字架ゆえに私たちをそのキリストの復活の勝利に加えてくださった、ただそれだけのことですね。私たちはただひたすら神から憐れみを受けた者たちに過ぎないわけです。大きな恵みと憐れみによって私たちを召してくださって、私たちを救ってくださって、それだけでなくそのキリストの福音を他の人々にも、キリストの救いを示すように述べ伝えるように召してくださっているわけです。もし私たちがこのような立場に立とうとするとき、立とうとするならば、私たちもパウロと同じような批判を受ける可能性があると思います。自分の、まあ、成果とか経験ではなくて、ただひたすら神が、キリストが私たちを救ってくださったのだ、私たちを召してくださったのだ、こういう確信に立ってこう主張するとき、いや自分で自分を推薦しているだけじゃないですか、そういう批判を受けるかもしれません。あるいは偉そうだとか傲慢だとか、そういうふうに見られるかもしれません。私たちの社会、この世においては、何か目に見えることですね、まあ、分かりやすい推薦状ということが重視されている、まあ、それがある意味全てになっているのではないでしょうか。この世においては目に見える推薦状が重視されます。人の経歴、どんな教育を受けてきたのか、どんな働きをしてきたのか、どんな人たちと関わってきたのか、具体的な成果があるのか、まあ、そういうことが重視されるわけです。で私たち自身のうちにも、まあ、そういう誘惑があると思います。目に見える成果とか、まあ、あるいは人間的な権威を求める誘惑ですね。クリスチャンであってもですね、どの教会にこれまで行ってきたか、非常に有名な先生の指導を受けてきたかとか、あるいは教会の人々に私は受け入れられている、教会の人々に認められている、そういうことを何か安心の拠り所にしてしまったり、もっと言うと自分の信仰とか自分の救いの確かさを、まあ、そういう目に見える基準計りで測ろうとする、そういうことがあるのではないかと思います。神の権威、キリストの権威に徹底的に立とうとする、頼ろうとする、そういう時に戦いがあるのではないでしょうか。で私はまさにパウロはこういう戦いをここで戦っていたのではないかと思います。教会の中であっても常に誤った福音理解が入り込んでくることがあります。私たちもついつい表面的なこと、まあ、上辺のことに気を取られてしまう、目に見える成果とか 人間的な権威を求めてしまいやすいものであります。あるいはそれは立法主義的な見方、考え方とも言うことができると思います。パウロは常にそういうものと戦っていたわけです。そしてパウロ自身の中にもきっとそういう目に見える分かりやすい権威、評価、そういうものに頼りたくなる誘惑があったのではないかと思うのです。そういう意味で3章1節、このそれともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。こういうふうに言っているのはそういう意味だと思うんですね。コリント教会の中にもそういう目に見える推薦状、人々の評価、推薦、そういうことを重視する人たちが教会の中にもいたということです。それに対してパウロは徹底的にそういう人間的な見方を拒否している。ただひたすらキリストの権威、キリストの召しという立場に立とうとしているということです。さらに2節ですけれども、私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られまた読まれています。一節ではパウロは、推薦状は必要ないと、はっきりきっぱり言いました。人間的な権威や印は求めずに、究極的な神の権威、キリストの権威のもとに立つと、そういう姿勢を貫いています。その上でこの2節では、人間的な推薦状は必要ないが、あえて推薦状と言うならば、あなた方の存在が推薦状だとパウロは言っています。あなた方、つまりコリント教会の人々が私たちの推薦状であると言います。コリント教会が存在するようになったのはパウロの宣教活動の結果、おかげであります。パウロの存在の、ある意味おかげですね。もちろんパウロだけの働きではありません。何よりも、神がパウロを召して用いてくださった、そしてコリントに神の教会が立て上げられていったということです。コリント教会には多くの問題や課題がありました。それでもコリントにキリストの救いによって、キリストの救いが与えられて神の民とされている群れが存在している、つまりコリントに神の教会が存在するということ自体がパウロの使徒としての働きの有効性を示している、パウロが真の使徒であるということを表しているということです。これは考えてみると当然なことであると思います。自分が開拓した教会の人々に牧師としての働きの正当性が問われるとか、全く信用されないというのは、おかしな話、ありえないことです。パウロの働きによってコリント教会が生み出されたはずなのに、その教会の人々がパウロの働きを疑う、それはおかしなことです。でパウロはただ、このおかしなこと、これが道理に合わないということを言おうとしているだけではないと思います。2節の後半ですね、それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られまた読まれていますとパウロは続けています。これはちょっと不思議な言い方で不思議なことですけれども、コリント教会の人々がパウロたちの心に書き記されているということです。で、これはパウロがいかにコリント教会の人々のことを深く愛しているか、認めているか、深く心に留めているかを示していると思います。コリントの教会には不信仰の罪、分裂分派の問題、 いろいろな問題がありました。またそれだけでなく、今見てきたようにパウロの使徒職の正当性、パウロの使徒としての立場を批判する人々もいたわけです。ところがパウロはそういう教会のことを、なおも神の教会として認めている、愛し受け止めている、心に留めている。あなた方は私たちの心に書き記されている、あなた方の存在は私たちの心に留められているというわけです。コリント教会は確かにいろいろな問題がある教会だ。しかしそれでも神に救われ、神に召された群れである、そういうものとしてパウロは受け止めていた。そういうものとしてパウロは受け止め、心の内に深く留めていたわけですね。またそういうパウロを通して実際このコリント教会の人々のこと、コリント教会の存在は、そういうパウロの見方ですね、コリント教会に対する見方、多くの問題はあるけれども、なおも神によって召され救われた群れであるという、そのパウロの見方、それが実際この聖書のコリント人への手紙を通して多くの人々に、私たちに知られているわけです。さまざまな問題にもかかわらず、コリント教会は神によって召され救われ、神のものとされている群れである、そのことが全ての人々に明らかにされている、知られ、また読まれているということです。最後の3節ですけれども、あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは炭によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたものです。パウロはコリントの教会が推薦状であるという考え、例えですね、比喩をさらに進めて、キリストの手紙であると語ります。でこのキリストの手紙であるということがどういうことか最後に考えたいと思いますが、それは第一にはキリストを起源とする、当然キリストを著者とする手紙であるということです。パウロは私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙と言っています。コリント教会はパウロたちの奉仕の結果でもありますけれども、究極的な起源、究極的な著者はキリストであります。パウロは教会や信仰者たち、クリスチャンの存在を人間の権威のもとに置くことはありませんでした。自分の働きの結果、自分のものだということはありませんでした。究極的な責任者、著者はキリストであると考えていました。もしパウロが教会やクリスチャンの存在を人間的に考えていたならば、自分が使徒である、あるいは自分が救われたものである、そういう根拠をも人間的な考えで考える、そういう過ちに陥ってしまったことだと思います。パウロは徹底的にキリストの権威のもとに立とうとしていました。また次に、キリストの手紙ということはキリストの言葉が書かれているものであるということができます。キリストの手紙はキリストの言葉を伝えるもの、語るものです。キリストを証しし、キリストを指し示すものであります。でこれはこれまで語られてきたことにつながるところで、クリスチャンがキリストを指し示す香りであるということと同じです。コリント教会の存在自体が、コリント教会自体がキリストの言葉が書き込まれ、キリストを指し示すキリストの手紙であるということです。教会、あるいはクリスチャンにどのようにキリストの言葉が与えられているでしょうか。 パウロは炭によってではなく生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたと語っています。まあ、ここではクリスチャンにどのように神の言葉、キリストの言葉が与えられているかが説明されています。炭によってではなく生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板にキリストの言葉が与えられている。でこの背景として旧約聖書の言葉があります。パウロは旧約聖書ので語られているイメージを、まあ、用いているわけですけれども、エレミア書31章、33節から34節を、見てみたいと思いますが、エレミア書31章33節から34節、旧約聖書、1351ページです。エレミア31章33節から34節。見よ、その時代が来る、主の言葉。その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は、ごめんなさい、31節から読んでましたね。33節から。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである、主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るようになるからだ、主の言葉。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。で、パウロはこのキリストの救いと御霊の働きによる神聖ということに、このエレミア書の予言の成就を見ていたと思います。エレミア書で語られていることは、イエス・キリストによる救いと御霊の働きによる神聖において最終的に成就していると言えます。旧約のイスラエルの民には律法ですね、あの石の板に書き記された実戒が与えられました。イスラエルは石の板に書き記された律法に従うことを通して神である主を知るように、神である主を知る恵みが与えられていました。ところが今や新約の時代、神の民はキリストの言葉が生ける御霊によって私たちの心に、人の心に直接書き記される、私たちの心にキリストの言葉が御霊によって与えられるということです。新約の神の民には心に御霊が与えられ、神である主が私たちの神であるということを御言葉を通して、御霊を通して本当に知るようになっていく、知ることができる、そういう恵みが与えられています。まあ、すなわちクリスチャンには心の板に生ける御霊によってキリストの言葉が、福音の言葉が書き記されている、与えられているということです。いや、むしろ心の板に御霊によってキリストの言葉が書き記されている、与えられたからこそ私たちはイエス・キリストを知るものとなった、信じるものとされた、新しく生まれるものとされたわけです。そしてそれだけでなく、イエス・キリストを指し示す、イエス・キリストを証しするキリストの手紙となることができるわけです。最後にもう一度改めて確認したいと思います。私たちが救われたのはパウロのように御言葉を語る働き人によって、キリストの言葉が私たちの心に 書き記されたから、与えられたからです。キリストの言葉が与えられ、御霊が与えられたからです。私たちの救い、あるいは召し、それは徹底的に神の働き、神の主権によるものです。私たちが人間的な権威によらず、神の権威のもとに、神の主権のもとに立とうとするときに、必ず戦いがあります。パウロと同じような戦いではないでしょうか。パウロには、お前は本当に使徒なのか、お前は本当に救われ召されているのか、そういう批判や攻撃が常にありました。それ聖書の中で見ることができます。私たちにも同じような批判攻撃があるかもしれません。あなたは本当に救われているんですか、本当に信じているんですか、本当にクリスチャンなのか、そういう批判攻撃ですね。本当に救われているとは一体どういうことなのか。そういう時に私たちは人間的な権威をよりどころにしたくなる誘惑があるのではないでしょうか。何か私たちが救われている人間的な印、私はこれだけ良い働きをするようになっている、これだけ周りの人々から受け入れられ認められている、あの偉い先生にも認められている、そういう何か人間的な拠り所を求める誘惑があるのではないでしょうか。しかし私たちはパウロと同じように徹底的に神の権威に、神の言葉に立たなくてはなりません。私たちが救われ召されたのは人間的な力や働きによるのではなく、他でもないキリストの言葉が私たちの心に与えられているからです。キリストの言葉、福音の言葉が心に書き記されている、それらの言葉を心に蓄え、福音の言葉に聞き従うからではないでしょうか。その時私たちはまさにキリストの言葉として、キリストの手紙として、キリストに起源を持つものとして、イエス・キリストを指し示していくことができるわけです。そのようなキリストの手紙としての働き、歩みを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ、深い父なる神様、今日も御言葉を通し私たちに語りかけてくださることをありがとうございます。パウロはその使徒職について、パウロの立場について多くの批判や攻撃がありました。その攻撃の中でパウロは徹底的にキリストの権威、あなたご自身の主権のもとに立とうとしていました、立っていました。そこに本当に多くの戦いがあることを覚えます。また私たちにも、私たちの救いについて、また私たちの召しについて多くの疑問や戦いがあることを覚えます。本当にその時にただひたすらにあなたご自身の言葉に、あなたの権威におすがりしていくことができますように。私たちの救い、また私たちのクリスチャンとしての立場、あり方は本当にあなたに起源があるものであるということを深く覚えることができますように。またその時にあなたを指し示すものとして、キリストの手紙としてこの世にあって仕えていくことができるように導いてください。御言葉を感謝して、主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。